宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第129回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？1月の20日火曜日はライブでした。そして大寒、1年で最も寒いと言われる日でもありました。そして宮永は見事に風邪をひきました。なんでかっていうと、バスが来なかった。いやですね、宮永の家から阿佐ヶ谷のライブハウスまではバスで行くのが一番便利なんですね。電車で行くとちょっと遠回りになっちゃうし、ライブハウス自体も電車の駅からだとちょっと歩くので一番便利なんですよ。でも本数が少ない、1時間に1本ぐらいしかないっていう時間があるんですね。途中に学校が2つあるの、その路線でね。だから学生さん乗るんだし帰る時間でしょ、だから増やした方がいいんじゃないかなって思うけど、まあとにかく夕方は1時間に1本しかない時間帯があるわけですよ。で、10分前ぐらいに着くように宮永はバス停に行きました。定時来ない。まあね、この来ないのは宮永の中ではデフォルトです。だいたいね、遅れてくる。で、ロケーションシステムで今どの辺りにいるのかなって思って調べたら、あと3分って載ってたのね。あー、まあだいたい安定の5分遅れぐらいだなと思って待っておりました。待っておりましたが来ない。どうなってんだろうと思ってもう一回調べたらね、ロケーションシステムにそのバスの情報がない、消えた。え、どういうことって思ったんだけども、まあしょうがないからそのまま待っていたわけですね。そうすると、まあ、結果としては50分ぐらい遅れてきたわけですよ。で、後で分かったことによると、そのバスは事故ってしまったらしく、代わりのバスが来るのにそれぐらいの時間がかかって50分遅れになっていたということらしいです。だけどね、その寒い大寒の中待っていたおかげで宮永は風邪をひきました。きっとブーツを履いていなかったせい。健康のためには頭と背中と足は冷やさない方がいいらしいですよ。暖かくしてくださいね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。少々声が聞き苦しいかとは思いますが、ご勘弁くださいませ。というわけで今週の一冊、今週はですね、幕末時そば伝という本を読みました。これはクジラ東一郎さんという方がお書きになったんですけれども、このクジラ東一郎さんは
邪馬台国はどこですかという作品でデビューした作家さんです。でね、博多っ子の宮永としては邪馬台国は九州にあったと信じております。でだってさ、漢の名の和の国王っていう鹿の島の金印もあるし、でね、あの宮永の商業演劇デビューの舞台はなんと卑弥呼でした。なので九州にあるって思ってるんだけどもね、まあ、この邪馬台国はどこですかっていう題名を見て思わず買ったのがこの作家さんとの出会いだったんですけれども、この邪馬台国はどこですかの方はバーで飲みながら会話してるっていう、そういう連作の短編集だったんですね。でその会話がすごく面白いなと思って読んでたんだけど、いやまさかあんなところに邪馬台国があることになるとは。まあこれはあの興味があったら読んでみてください。でですね、この幕末時そば伝、いや時そばってあのあれね、おそばの代金払ってる途中で今何時だいって時刻を尋ねて、で、あのまあ一問ぐらいちょろまかすっていうお話なんですけれども、この幕末時そば伝も短編の連作集なんですよ。でもちろんそのモチーフは落語です。まあ、粗骨長屋だったりとか、まんじゅう怖いって話だったりとか、目黒のさんまとかで、まあ、題名にもなっている時そばっていうのがモチーフに使われてるんだけれども、まあ、粗骨長屋のねお話っていうのが一番最初なんだけどね、とある藩の若殿様である熊川吉右衛門さんが記憶をなくしてね、で熊って名前で江戸の下町の粗骨長屋に住むことになっちゃうんですよ。で、いうのが、まあ、最初のお話で、おー、いや大丈夫かこの藩とか思いながら読んでるんだけども、読み進めていくと、その粗骨長屋の面々が彼ら的には日常であるうっかりだったり、ちょっとおめでたい言動行動をやってるうちに、なぜかその行動が江戸幕府の衰退、尊王攘夷の引き金になっていくっていうお話なんですよ。で最終的にこの時そばでそばの代金をね、あの少なくするんじゃなくて、なぜか多く払っちゃうことになるんだけれども、まあ粗骨長屋の人たちだからなんだけど、そのそばの代金を多く払ったことによって、なんと大政奉還されてしまうという、なんでやねんって突っ込みたくなるようなお話です。まあでもおかしい、笑える、なんか面白いっていうお話でした。いや絶対信じちゃダメだし、これ覚えて歴史のテスト答えたら絶対大変なことになっちゃうんだけど、面白いなっていうお話でございました。さてそれでは今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、まいまいこんにちは。きっと今回は華道家への道のコーナーをやる気がします。まいまいが正教授のお免状と看板をもらって1年が経ちました。あれからどれくらい成長したのか教えてくださいとのことです。ありがとうございます。いい読みですね。いやそうですね、はい、もちろんやりますよ。だって日曜日はお花の新年会新旧式でした。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、宮永舞華道家への道。というわけでですね、日曜日はお花の新旧式でございました。まあ、新旧式っていうのはお免状をもらったり、あとは研究会って言ってお家元先生に研究の成果というか自分の勉強の成果を作品として見ていただくっていう研究会っていうのがあるんだけれども、その成績発表だったり表彰だったり、まあ、あとは余興の出し物があったり、美味しいご飯を食べるご参会があったり、楽しい抽選会があったりっていうような、まあ、パーティーです。でね、この抽選会では私はまた花がっぱ、お花を包むビニールの風呂敷じゃないんだけどさ、うん、なんかそういうものを当てました。黄色いやつ。
いやね、実はね、去年もね、同じものじゃないな。同じ、まあ、お花を包むものを当てたんだけど、それはピンクで、で、ちょっと小さめなやつだったんですね。で、ピンクはね、宮永大好きなんだけど、うちの門下では、年下なんだけど姉弟子な、あやね先生がピンクが大好きなので、ピンクはあやね先生の色と決まっております。なので、あやね先生に譲ったのです。今年は黄色だったので、宮永はしっかりと黄色い花がっぱを持って帰ってきました。まあ、ちなみにね、これは道具屋さんの賞なんだけれども、他にもね、花屋さんがくれた賞。まあ、これはね、お花のギフト券です。で、あとはね、福井家元賞とか家元賞とかあるのね。で、福井家元賞っていうのは、福井家元先生がインデンが好きなので、インデンのなんかグッズを毎年買ってらっしゃいます。で、大体家元先生は普通にって言ったら変な言い方だけど、インデンとかじゃなくて、いわゆるファッション的なバッグとかを用意してくださっています。で、私と、もう一人の姉弟子は、お揃いで花がっぱを当てました。やったね。はい。で、あとはね、そう、違いますよ。お便りの質問に答えなきゃですよ、宮永は。はい。去年からの、お花場での去年との違い？うん。これは別に宮永が何かしら、上達、成長したわけじゃないんだけど、まあ、弟弟子ができました。残念ながら、正式にというか、まあ、自分の弟子っていうのはまだ取っていません。一応ね、宮永が考えてるのは、宮永がお弟子さんを取る前に、まあ、車中展、自分の流派の展覧会以外の展覧会に出品したり、何かコンクールに出品したりして、自分で少し自信を持てるような何かこう評価を得ることも合わせてやっていけたらいいなと思っています。いやね、もちろんその流派のお花をしっかりと極めていけていくってことは大切だと思っていて、その勉強はこれからも続けるんだけれども、なんだろうな。やっぱり自分がさ、教わってる相手を信頼できることが一番大事じゃないのかなって思ったんですよ。ってなるとね、看板を持ってるっていうのはもちろん一つの信頼のポイントになると思うんだけども、それ以上に何か信頼していただけるような、こう、変な言い方だな。ラベル違うか。でもなんか、そういうものを用意できたら、よりなんか、安心してもらえるんじゃないかなと思うので、そういう風に自分の、そう、価値を高めるようなこともしていけたらいいなと思います。で、その辺でうまく折り合いがついた時に、自分のお弟子さんっていうのも取っていけたらいいなと思います。まあ、現代化だけだけどね、まだ。あとは、伝承家のお花も、そろそろ勉強を始めなきゃいけないな、と思っております。そんな感じです。去年より、少し考えがしっかりして、で、まあ、1年間頑張ったけど、もうまだまだですね、っていうところかな。はい。まあ、そういうわけで、今回は、進級式とはいえ、実は宮永は進級もないし、で、研究会も行ってないから、表彰もないし、というわけで、姉弟子が表彰されるのは、わーとか言って拍手したり、兄弟子が進級するのは、とか言って拍手したりしながら、姉弟子のお嬢ちゃんのつっちゃんと、楽しく美味しいご飯を食べました。うん。なんかね、本当はつっちゃんは、お父さんとお家でお留守番してる予定だったんだけども、つっちゃんのお父さんが、ちょっと風邪気味で具合があんま良くないということで、急遽ですね、姉弟子と一緒に来たんですよ。なので、宮永と姉弟子の間に、つーちゃんの椅子を用意してもらってですね、ホテルの方に。で、わけわけしながら仲良く食べました。すごいね、偉いなーって思ったのはまだ保育園なんだけど、確かに途中ちょっとね、退屈はしてたんだけども、進級式のお免状をもらうところとか、成績発表とか、1時間近くあったと思うんだよね、ご飯までにね。なんだけど、その間しっかり大人しく見てたので、偉いな、あずちゃんは、と思って、はい。宮永が小さい時、
きっとあんなにおとなしくはしてられなかったに違いない。あ、今は大丈夫です。今は大人なのでおとなしく参加できます。あとはね、去年余興に出たいなーって言ってたんだけど、ちょっとあの福井家元モンテーズはですね、あやね先生が参加できないっていうこともあって余興を今年は断念したので、来年こそは何かやりたいなーと。せっかくね、あの何かできるメンバーだと思うんですよ。結構ね、お芝居やってたことがあったりとか、あとはダンスが踊れたりとか、そういうちょっと人前に出て何かするような特技を、特技？うん、特技でいいよね。特技を持ってるメンバーなので、なんかできたらいいなぁと思っております。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズブリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2月の14日にまたまたライブに出演させていただきます。場所はアイミックスエコダさんで、12時30分オープン、12時40分スタートです。まだまだ先ではありますが、せっかくバレンタインデーということもありますので、なんと宮永が危険物を用意してお待ちしております。もとい、バレンタインプレゼントを用意してお待ちしております。ぜひぜひいらしてくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは